健康座より。ここでは健康づくりや介護予防などに関する情報をお届けします。記事を読む際の注意点。費用などの記載がないものは無料。特別な記載がない限り申し込みは先着順で、定員になり次第締め切り。申し込みは原則として月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分に受付、祝日は休み。栄養相談会。食に関する相談に管理栄養士が応じます。時8月21日月曜日午後1時30分から3時30分1人45分程度。ところ会津稽古堂。申し込み問い合わせ健康増進課電話39-1245。運動相談会。時8月24日木曜日午前9時30分から11時30分1人30分程度。ところ会津稽古堂。講師健康運動指導士島田一郎さん。申し込み問い合わせ健康増進課電話39-1245。心の健康相談。時8月8日火曜日22日火曜日9月5日火曜日の午後1時30分から3時30分ところ申し込み問い合わせ会津保健福祉事務所電話29-5275。生き生きワクワク介護予防教室。時9月5日火曜日から11月7日火曜日の毎週火曜日午前10時から11時全8回。9月19日火曜日、10月10日火曜日は除く。ところ老人福祉センター。対象おおむね65歳以上で15分程度の運動ができ、要支援要介護の認定を受けていないか、事業対象者の判定を受けていない人。定員25人。申し込み多数の場合は今までの参加回数が少ない人を優先。締め切り8月18日金曜日。申し込み問い合わせ高齢福祉課電話39-1290。引きこもり家族教室。時8月18日金曜日午後1時30分から3時30分。ところ申し込み問い合わせ会津保健福祉事務所電話29-5275。会津リード健康づくり対抗プロジェクト。8月21日月曜日から10月2日月曜日の約1ヶ月間、自分で決めた目標の達成に向けて健康づくりに取り組みませんか。初日と最終日は体組成と血管年齢を測り、体の変化を確認します。個人参加のほか、3人から4人のグループで参加することもできます。測定会の時、ところ、8月21日月曜日と10月2日月曜日の午後5時から8時、会津稽古堂で。対象、20歳から64歳の市民。申し込み期間、8月1日火曜日から18日金曜日。申し込み方法、電話かメールで健康増進課。メール、hoken@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp に申し込み。市のホームページから申し込みも可。メールの場合は、氏名、住所、電話番号、年齢を明記。その他、表彰式の様子や取り組み内容などを市のホームページや広報誌に掲載する場合あり、入賞者には賞状と副賞を授与。参加者全員に参加賞あり。申し込み問い合わせ健康増進課電話39-1245。 QR コードがあります。ホールボディカウンターによる内部被曝検査。 体外から測定できる内部被曝検査を実施します。時9月27日水曜日午前10時から11時30分午後0時30分から3時30分検査時間は15分程度。ところ川東保健センター、対象次のいずれかに該当する人、検査日の前日に県内に住民票がある人か、県内に通勤・通学している人、平成23年3月12日時点で県内に住所があった人か、居住していた人、またはそれらの人から平成24年4月1日までに生まれた人、平成23年3月12日時点で県外に住民票があった人のうち、福島県県民健康調査の対象とされた人、申し込み期間8月1日火曜日から9月5日火曜日、申し込み問い合わせ健康増進課電話39-1245、食に関する取り組みや情報を発信。市では食育の日毎月19日に食育に関するさまざまな取り組みや情報発信をしています。糖分を含む甘い飲み物の飲みすぎに注意。糖分を含む甘い飲み物を飲む習慣はありますか？第二次会津若松市食育推進計画では、甘い飲み物を毎日摂取する3歳児の目標値を 40%、1週間に4杯以上摂取する成人の目標値を 10% としています。しかし、現状は3歳児では 42.7%、令和4年度実績、成人では 13.1%、令和2年度実績と目標値よりも高い数値となっています。甘い飲み物に含まれる糖分は体内で吸収されやすいため、血糖値を急激に上げてしまいます。そのため飲み過ぎは肥満や虫歯、糖尿病の原因になります。この機会に糖分を含んだ甘い飲み物の飲み過ぎは控えて、水やミネラルを含んだ麦茶で水分を補給するようにしましょう。食育の日毎月19日から1週間限定、栄養摂取状況チェック。過去1ヶ月の食事の摂取情報を入力すると、習慣的栄養素摂取状況がわかります。自分の食べ方の習慣を知り、食生活を改善しましょう。入力フォームその1、その2のどちらも入力してください。対象、中学生以上の人、定員30人程度。入力フォームその1、入力フォームその2の QR コードがあります。問い合わせ、健康増進課、電話39-1245。8月は食品衛生月間です。細菌が増殖しやすい夏場は、食中毒が発生しやすい季節です。次の点に注意しましょう。注意点。調理前や食事前は、石鹸で手をしっかり洗う。指、爪の間や親指の周りは洗い残しやすいので注意。食品は、細菌が繁殖しやすい約20度 C から、50度 C を避けて、冷蔵庫などで保存し、早めに食べきる。食材は中心までしっかりと火を通す。問い合わせ、会津保健福祉事務所、電話29-5516。作って簡単、食べて健康。ここでは、市食生活改善推進協議会の皆さんが、おすすめする健康メニューと献立を紹介します。中華丼。私たちが作りましたの添え書きがあり、吹き出しに季節の夏野菜を使って作る栄養満点の中華丼です。家庭の冷蔵庫にある食材で簡単にできます。 素材の組み合わせやきゅうりの食感を楽しんでくださいね、とあり。矢沢千恵子さん、小沢文夫さん、玉木育子さんの写真と、出来上がった中華丼と、レンジ蒸し茄子のポン酢がけ、白桃のミルクゼリー、お茶が添えられた料理の写真があります。中華丼の材料4人分、きゅうり100グラム1本、玉ねぎ200グラム、生2個、人参100グラム、生しいたけ40グラム4本、きくらげ10グラム、鶏胸肉200グラム、A、酢大さじ1、醤油小さじ2、塩小さじ1、胡椒少々、片栗粉大さじ3、ご飯600グラム、ゆで玉を2個。中華丼の作り方。丸1、きゅうりは一口大の乱切りに、玉ねぎ、人参、石突きを取った生しいたけは好みの大きさに切る。丸2、きくらげは水で戻しておく。丸3、鶏胸肉は皮を取り除き、一口大の大きさに切る。丸4、鍋にきゅうり以外の、玉ねぎ、人参、生しいたけ、きくらげ、鶏胸肉と、材料が隠れるくらいの水を入れ、柔らかくなるまで煮る。丸5、柔らかく煮た鍋に、きゅうりを入れて、A、酢、醤油、塩、胡椒で味を整える。丸6、水溶き片栗粉を、味を整えた具材に加えてとろみをつける。丸7、器に盛ったご飯に、とろみを加えた料理をかけて、一口大に切ったゆで卵を乗せたら出来上がり。中華丼一人分の栄養成分表示。一人当たりエネルギー398キロカロリー、タンパク質 21.4 グラム、脂質 4.9 グラム、炭水化物 71.5 グラム、カルシウム55ミリグラム、鉄 2.3 ミリグラム、食物繊維 6.0 グラム、食塩相当量 2.1 グラム。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1245。 コラム、お元気ですか？メディアとの付き合い、市保健師、中村智子。現在は、テレビやスマートフォンなどの電子映像メディア機器、以下、メディアから提供される情報で溢れています。このような情報の洪水が、脳の働きに大きな影響を与えているのを知っていますか？メディアの利用時間が長いほど、脳は疲弊し、記憶したり思い出したりする認知機能が弱まります。人は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感を備えていますが、スマートフォンなどはほぼ視覚だけで情報を取得するため疲労が溜まりやすいのです。さらに機器の画面から出るブルーライトは睡眠ホルモンの分泌を妨げることで睡眠不足の原因にもなります。特に乳幼児期は言葉が発達する大事な時期であり、この時期におけるメディアの長時間の視聴が言葉の遅れにつながるという報告があります。そのため市では乳幼児健診で保護者の皆さんにお子さんのメディア利用時間を確認したり、日本小児科医会発行のリーフレット、スマホに子守をさせないでを配布したりして、乳幼児期のメディア利用に注意を促しています。日本小児科医会の提言を要約すると次の通りです。1、2歳まではテレビ、DVD の視聴を控えましょう。2、授乳中や食事中のテレビ、DVD の視聴はやめましょう。3、1日2時間までを目安に、すべてのメディアへ触れる時間を制限することが重要です。4、子供部屋にテレビや DVD プレイヤー、パソコンなどを置かないようにしましょう。 丸5、親子でメディアを上手に利用するルールを決めましょう。メディアに囲まれた現代で、大人も子どもも健やかに過ごすためには、スマートフォンに触れる時間を減らす、就寝1時間前はデジタル機器を使わないなどの工夫が大切です。この機会にメディアとの付き合い方を見つめ直してみませんか？メディアを利用しない時間を大切にして豊かな時間を過ごしましょうの添え書きの写真があります。